スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
これからの時代、副業した方がいいんでしょうか？
そうですね、はい、そう思います、はい、個人の方も法人の方も、まあ、副業って言ったらおかしいですけど、その収入源を一つにしないで複数持ちなさいっていうマルチプルストリームオブインカムっていう考え方をやりましょうねっていうことなんですね、まあ、それをまあ分かりやすく副業とかね、あのもう一個別の収入源があるみたいな感じで言えばいいのかなというふうに思います。で特に、例えば法人の場合でも、例えば今ねコロナでまあものすごいことになってるじゃないですか。で特にその物売りの場合、あの太陽光発電業界とかになってくると、太陽光のパネルも今ほとんどないですし、その蓄電池のパワコンも手に入らないですし、例えばオール電化のエコキュートも手に入らないですよと、その半導体不足によってその物が手に入らないっていうのが今出てるんですよね。で蓄電池は今まで2ヶ月待ちだったのが、もう今その納期が未明です、分かりませんみたいな状態になっているわけですね。でエコキュートも同じですよね。今エコキュート壊れたら大変ですよ新しいエコキュートが入ってこないわけですから、今壊れたら大変ですよ。で今あのお客さんでも今もうずっと待ってもらってます。はい、メーカーからその商品の納期がいつになるかわからないっていう状態になっているので、すいませんと、あのちょっと返事が来るまで待ってくださいねっていうふうに言ってもらっている状態なんですね。でこれって例えば商品が1個だけの場合だったら、もしそのコロナとかでその、ね、あのガチャガチャってなってしまって商品が手に入らないってなってきたら、その間例えば契約は取れるけどもお金が入ってこない、現金が手に入らないっていう風になってくるので、黒字倒産する可能性がめちゃくちゃ高いわけですよね。これはもうやっぱきついなと。で過去太陽光発電のこの業界でもやっぱりありました、そういうのが2ヶ月待ち3ヶ月待ちとかいうのがありましたね。昔は課題が手に入らないとか言ってもあったんですね。パネルが手に入らないもありましたし、今半導体でパワコンが手に入らないとかいう状態ですよね。こういうのがやっぱり、ね、10年に何回かあります、はい、10年に1回のペースか、まあまあ結構あったような気がするんですけどね、20年に3回か4回ぐらいそういうのがやっぱあるかなと。今特にど真ん中来てますから、ね、今いろいろ物がないじゃないですか。物作りの方なんか特にそうだと思うんですけど、今特に物がない状態なので、せっかく契約ができてもその売ることができない、引き渡しすることができないのでお金に入らないっていうのがやっぱありますよと。で、まあ、あの B2Bでやっていますよって方は B2C も考えたらいいと思いますし、 B2C やってる方は B2B もやればいいなっていう形で、例えば B2C だけですよとか、一つの商品だけで売りまくりますよっていうよりかは、じゃあその横展開として B2B で何とかして、法人個人向けでやってる人だったら法人向けで何か売るものはないかなだとか、そういうのを考えていただけた方が、まあ安定はしていくかなというふうに思うわけですね。これは法人も個人も一緒です。個人の方も一つの会社であの給料だけもらっているっていうのはやっぱりちょっとね、あのリスクはあるかなっていうふうに思いますから、そのもう一個ね別の収入源を持つだとか、例えば夫婦でやってるんだったら専業主婦と、ね、旦那さんがとあの稼ぎ頭で奥さんが専業主婦って言って言うよりかは、やっぱ共稼ぎの方がまあ 安定はするかなというふうに思うわけですね。どっちかが例えばガクンと給料下がったとしてもどっちかでカバーし合えるみたいな感じでしていった方が、まあ、安定かなと思うわけですね。まあ、経済が右肩上がりの時は旦那さん一人だけの稼ぎ頭でみたいなのは良かったかもしれませんけど、今ちょっと日本はもうこれからね、右肩上がりになっていくのかっていうと結構難しいですよね。どう考えても人数がどんどん減っていくっていうふうに言われている中で、人口が減っていくと経済は成長していかないっていうのはやっぱ出てますからね。そうなるとやっぱこれからどんどん厳しい社会になっていくぞって考えた時に、一つの収入源だけで本当にいいんですかっていう話になってきますから、これは法人も個人も一緒なんですけど、でもう一個はやっぱライフサイクルコスト、商品の寿命が昔と違ってやっぱりすごく短いんですよね。30年前は一つの商品で30年は飯食っていけるなんてことを言われていたわけですよ。まあ、もう40年前の話になってくると思いますけど、で今はどうですかって言われたら、今は一つの商品で5年、早くて2年とか言って言われてるわけですね。 IT の業界なんていうのはもっと短いなんていうふうに言われていますから、その一つの商品だけでその5年飯食っていけるんかって言われたら結構今難しいですよなんていうふうに言われているんで、やっぱ一つの商品だけでもう特化型にしていくっていうのはちょっとそれは考えるの難しいかなと。で商品には導入期と成長期と成熟期と衰退期の4つの時期がありますよと。で一つの商品にしがみついているとその商品のライフサイクルが終了した時、衰退期になってくると一緒に会社も終了してしまいますよと。これが良くないの で特に今サイクルがものすごく早いわけですから、その成熟期になった時に新しいサイクルを新しい成長カーブを見つけ出す商品に出会うか、新しい業界に変換するかみたいな感じでどんどん変わっていく必要があるかなと、変化していく必要があるかなというふうに思うわけですね。で太陽光発電も太陽光ブームがやってきたって言って2012年とか13年の頃ものすごく言われてたんですね。多分週刊ダイヤモンドだとかその週刊文春だとかいろんな雑誌にも太陽光ブームに乗り遅れるなみたいな感じで太陽光特集がいっぱいあったんですけど、はい、太陽光ブームって実際何年あったんですかって言われたら約ね2年ですよ。約2年ぐらいです、はい、太陽光ブームっていうのは5年も経たずに終了したわけですね。もうすごかったですけどね、ドーンって来たんですけど、でその時に新規参入した会社っていうのは結構バタバタバタって倒れていっていますから、だからライフサイクルが短いってことは会社の寿命も今めちゃくちゃ短いんですよ。短いので一つの事業だけじゃなくて複数の事業を経営していく必要があるなと。一つの会社を大きくしていくっていうよりかは複数の会社を持っているっていう方が今の時代に合っているかなっていうふうにも思いますからね、はい、そういう形で自分は例えば、まあ、うちの、ね、花屋の方を引き合いに出すと、うちは花屋だから花しか扱わないんだっていうやり方よりかは、まあ、その他にこう横展開をしていきましょうね。例えばお花教室を始めますよだとか、でそれでうまくいったんだったら、例えばじゃあお花教室のうまくいき方っていうのを同業の花屋さんにその、ね、コンサルするみたいな感じで横展開していったらいいんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。じゃないと結構厳しいかなというふうに思います。実際花屋も大変でした。コロナで卒業式だとかそういうのが全部なくなりましたからね。でそれ全部なくなったんですよ。その年のその売り上げバカーン下がりましたからね。でお花教室もやっていたんですけど、そのコロナのせいでお花教室が開けないというふうになりましたからね、バタバタバタバタバタって倒れていきました。これはもうすごく大変だったなというふうに思いますが、まあ、僕が言うまでもなくてやっぱり実感されている方いっぱいいらっしゃると思うんですね。だからこそ何が起きるかわからないので複数の事業を持つ、複数の収入源を持つ、複数の売り方を持つみたいなっていうのを大事かなというふうに思います。僕もそのこのコンサルをやっているおかげで、まあ、良かったなって思うことはいっぱいあります、はい、特に僕のこのコンサルのやつっていうのは仕入れる商品が一切ないわけですからね、だから物がありませんとか言わなくていいわけですよまあソーラーの方は物がありませんって今もう謝りたくってる最中なんですけど、まあ、そういうふうにね、それぞれ横展開していってその安定化していくっていうのが必要かなと思います。一つのものを大きくしていくっていうよりかは複数持っていった方が安心かなと。
個人だったらとりあえずメルカリとかやってもいいんですかね
やればいいと思うね、やった方がいいと思うな。いらんもんがあったらどんどん売るっていうのをやった方がいいと思う。とにかく僕が おすすめしたいのは、個人の方だったら売るっていう体験をした方がいいと思います、はい、もう今だったら、ね、メルカリとか簡単に売るという体験ができますから、あれは僕がいいなと思うのがマーケティング のスキルが身につきますよっていうことを言いたいんですね。何にも知らなかった人がその メルカリとかで自分が買う立場から売る立場になった瞬間に、あ、こういうことやらなきゃいけないんだなっていうのが分かるわけですし、今まで自分が買うときにそのあもうこれ嫌だなとか思っていたことを売るときになったらね、やっぱそれを改善することができるわけですから、そうなったらやっぱすぐに売れるだとか、そのいい評価がつくとか、で逆に、ね、すぐ売れないとか悪い評価がついてくるっていう場合は何かが間違ってるんですよ価格設定が間違ってるだとか、その相手があの買おうと思ったとき、これは買える人買っていい人なのか、それとも買ったらダメな人なのかっていうのをその文章で判断するわけなんですね、写真とかを。でその時に何か文章が足りなかったりだとか、説明があの足りないとか、写真が足りないとかなってくると怖くて買えないわけですよね。そういうふうにお客さん目線に立つことができるかどうかっていうのも大事になってきますから、そういうのがね、あの営業マンじゃなくても販売員の方じゃなくても誰もが持っているスマホでメルカリを使えばそういうスキルを身につけるってことを考えたら、おやればいいと思うんですけどね。内田さんメルカリやってますか？
やってないです。
やってないんかい僕は昔はヤフオクがやってたので、そのヤフオクやってる時にわーすげえなこれと思ったんですよ。これはマーケティング能力が、マーケティングスキルがもうバレバレ身につくぞと、だからヤフオクっていうのはものすごいおすすめですよっていうふうに言ってたんですけど、まあ、メルカリはヤフオクよりもさらに優しくなってるんで、まあヤフオクほどマーケティングスキルが身につくかっていうと、まあちょっと身につくスキルがちょっと少なくなりますけど、メルカリの方が全部自動でやってくれるんで、例えば価格を調べるとかってヤフオクの頃は価格帯調べてたんですよ。いくらやったらこの例えば僕が持っている商品とかが売れるのかっていうのを調べるわけね。ヤフオク、あ、パソコンか、パソコンでヤフオクでバーッと調べて、あ、価格帯ってこのぐらいなんだっていうのが分かったら、じゃあその価格を価格から自分がどういうふうに売るのかっていうのが分かるわけじゃない。ちょっと安めに売るのか、それとも限界まで高くして売るのかっていうのが分かるわけじゃない。僕はちょっと安くして売ってました。で、何を目的にしてたかって言ったら、1秒でも早く売りたかったんです。そのもう売れないっていうのが1日2日あるともうストレスだったんで1秒でも早く売るためで、1秒でも早く売るために、でじゃあかといって激安にするわけっていうのも嫌だったから、じゃあ1秒でも早く売るための最大限の価格帯ってどの価格帯なんだろうなみたいな。でまあ僕は送料を無料にするっていうのが結構いい感じ、相場を調べてその送料分を無料にするっていうふうになると結構パンパンパンパンパンってすぐに売れるんで、まあ、僕は出品している時っていうのはもうすぐに売れました、はい、もう1日も待たずにすぐに売れるんですね。それは何でかっていうと、写真だったりとかそのボディコピーというか本文ね、その本文のところでちゃんと安心して買えるように、なんでこの商品を出品しているのかとか、でじゃあこの価格帯はお得なんですよってことも書いてたわけね全部書いてやってたから、もう即で即決価格も確か即決価格やったと思うんだけど、即決価格っていうのを設定しておいて、でもうその即決価格で買ってもお得ですよみたいなことを本文に書いてたわけね。そしたらもう出して本当12時間以内とかですぐポーンって売れるわけね。僕はもう1秒でも早く売るっていうのをか肝で考えていたのでやっていたんですよ。だから1円でも高く売るっていうよりかは1秒でも早く売るって 1秒でも早く売るためにはどうしたらいいのかっていうのを考えてたので、あれはやってて、おすげえぞこれとマーケティングスキルがこれめっちゃ身につくやんけとか思ってやっていたんで、僕はおすすめしてるんですけど、今だったらね、さっき言ったようにメルカリがいいと思いますね。メルカリみんなでやってますから、メルカリでこれも1秒1日もかからずに12時間以内に売るためにはどうしたらいいのかって、僕だから僕も実は何点か出品したんですけど、はい、これ全部売り切ってます、はい、売れなかった商品ないです。それも全部こう12時間以上その誰も買い手がつかなかったことはなかったんで、もう必ずすぐに売り切れるっていう風にやっていましたから、これは僕はマーケティングスキルが身についてるからかなと。だからマーケティングいいと思うね。そのメルカリだとか、まあ、これからメルカリじゃなくてもヤフオクからメルカリになったように、その C2C って言われるやつがこれからどんどんまたそれも一緒に普及していくと思うわけね。でその時にその役に立つスキルって一体何ですかって言ったら、やっぱそのマーケティングのスキルであったりだとか、そのコピーライティングのスキルになってくるから、そのコピーライティングっていうのは、まあ、身につけておいた方がいいそのスキルですよと、これからの時代ね。 個人が稼ごうと思ったら、コピーライティングは身につけておいた方がいいですよと。まあまあコピーライティングよかったら僕もその教材を売っていますので、そのよかったら教材買ってくださいねという話になってくるんですけど、まあこのダイレクトレスポンス広告ってこの本もそのコピーライティングのぐっちり入っていますから、そういうのを身につけていただければなというふうにも思いますので、個人の方も法人の方もその一つの商品を売りまくるんだっていうわけじゃなくて、やっぱ複数持っていた方がいいですよと。何かしらの事故だとか何かしらの事件とか、今回ね世界中で巻き起こった大きな事件がコロナっていうのがありますから、そのせいでそのね物売りの人たちはもう物がないっていうとんでもない時代になっているわけですね。そのとんでもない時代になってきたら、ね、商品を引き渡せないからそのキャッシュが入ってこないっていう事態になっていますので、そうならないようにね、いろいろなものを持っていった方がいいですよ。で商品の寿命が尽きた時に一緒に倒れてしまいますから、そうならないように横展開していきましょうね、新しい成長株をその自らね築けるようにもしていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。